本日与えられたルカによる福音書10章1節から20節には、イエス様が72人の弟子を2人ずつにして、イエス様が宣教される予定の町や村に先に行かせて福音を述べ伝えさせた出来事が書かれています。イエス様はその弟子たちに、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと言われました。2節ですね。まだわずかな人々しかイエス様に従っていなかった、そういう時にイエス様は収穫は多いが働き手が少ないと言われました。イエス様は全ての人が福音を必要としていることをご存知です。そしてイエス様の目から見れば、すでに収穫の時が来ているということを知っておられます。私たちはこのことがこの現在起きていることだというふうに考えるわけです。まあ当時の人たちにとってみると、もういっぱい福音を聞いて信仰に入ろうと思っている人たちがいっぱいいるんじゃないかというふうにこう思い違いをするんですけれども、そうではなくて、イエス様はこの世の時間でいうところの将来を見越して収穫物を早く取り入れるように、その働き手を多く作るようにというふうに言われているわけです。これは考えてみれば、福音を告げることが緊急を要することであるということと、福音を告げ知らせるものが少ないということを言おうとしていることだと思います。私たちの目に映る世の中の状況は、福音を知らなくても生きていくことができる人々が非常に多いというふうに見えます。確かにそうですね。毎週各地で礼拝をしていますけれども、その礼拝に集う人たちの数は、そうでない人たちの数に比べたら非常に少ないわけですから、いや本当に福音が必要なのかと、こう私たち自身が迷ってしまう。逆に少数派であるからこそ、この礼拝に参加するということよりも、世の楽しみを一緒に楽しんだ方がいいんじゃないかというふうにこう迷ってしまうところがあると思うんです。しかし私たちはやっぱり福音によって心が温かくなるというか、まあ私の例で言えば、やはり救われた人生が希望を持って生きられるものだと。それは苦労をしていても、苦労がなくなるということではなくても、人生が充実している、人生には意味があるということを知らされたということですから、非常に大切なことであります。このことを知らずに、人生がどういうものかわからないけれども、それを考えないようにしようというのが現代的な生き方かもしれませんけれども、それはどこかで行き詰まるわけですね。必ず大きな困難にぶつかったときに、その困難を乗り越えられなくなってしまう。自分一人ではもうどうしようもなくなってしまって、孤独の中に入ってしまうということも起きるわけですが、私たちはそういう状況にあった時にも、最後には神様が何とかしてくださるということを知ってるわけですから、希望は消えないわけです。そのような、まあ、強い信仰、人生の生き方というものを私たちは知っている。で、そのことを伝えていきたいと思うわけですね。派遣されて出かける前には、弟子たちは祈り願わなければならないわけです。その願いとは、福音が多くの人たちに知らされるように、多くの人たちが福音を聞いてくれるようにということだけではなくて、多くの働き手が起こされるということもあるわけです。どうか皆さんも祈りの中に、働き手が起こされるようにという祈りをですね、ぜひ加えていただければと思います。父なる神は働き手を探しておられ、イエス様はその神のご意志に従っておられます。 イエス様は弟子たちを派遣するにあたり、弟子たちに大きな責任を負わせられましたが、弟子たちが祈り願うことによって、父がその重荷を担ってくださり、弟子たちを重荷から解放してくださるのです。つまり、一人一人が重荷を背負って、まあ、福音を伝えていこうと、この弟子たちはしているわけですが、その一人一人の重荷を神が担っていてください。宣教というのは基本的には神様のする技ですから、私たちはそれにこのついていっている、そういうどちらかというとヘルパーなんですが、どっちかというと自分の感覚の中では自分が何とかしないとダメなんだっていうふうに思ってしまうところがあるので、それがだんだんと苦しい状況になっていってしまいます。必ず主が先立っておられます。イエス様は弟子たち72人を宣教に使わしました。3節に、行きなさい、私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ、という言葉ですね。弟子たちは子羊のように弱い存在であり、派遣されるということは、この世の中で、狼の群れに飛び込むようなものだというイエス様の例えですけれども、これは、弟子たちの宣教が困難なものであることを示しています。先ほども、現代の話で言いましたけれども、いろんな楽しみがあるわけですね。その中で何もこの福音を聞かなくても生きていけるじゃないか、いや楽しく生きていけるじゃないかと思ってしまう人たちがいっぱいいる。それともう一つは、人のために働くんじゃなくて自分のために働かなきゃ、自分が楽しまなきゃっていう、この力の論理といいますか、力のあるもの、あるいは金のあるものが勝つんだという、この論理が世の中にまかり通っているということですね。そうしますと、世の中今あるように、この強いものと弱いものにこう分かれていってしまう。そして弱い人たちは何とかして強いもののグループに入ろうとしてしまう。あるいはそれがもうできないとなってしまうと、もう弱いもののグループの中で絶望してしまうという状況になってしまいます。これはイエス様の時代で言うと、清いものと汚れたものっていう二つにこう分かれていたんですけれども、汚れたものとされている人たちの中には、清いものの方に何とか入りたい。そして、自分たちも汚れたものをこう、見下したいっていう思いがある人たちもいれば、もう自分たちはどうしてももう、汚れたものとして見下されてしまうんだって言って諦めて、自分は何で生きてるんだろうかというふうに思っている人たちがいっぱいいたわけです。それと同じです。現代は形こそ変われ、それと同じ状況があるということです。この福音がもっともっと伝わらないと、この状況は変わっていかないということなんですね。私たちももしかしたら、この聖書を知り、イエス様のことを知る前の段階では、その力の論理の中でどう生きていったらいいかを一生懸命考えていたかもしれません。つまりそれが正義といいますか、それが正しい生き方だと。だから自分も力をつけ、金を儲け、そして社会的な地位を上げて、そして強い者のグループに入るんだという生き方をしていく。それはどういう生き方になってたかというのを思うんですけれどもね、きっと余裕のない生き方ですよ。いつもいつも誰かを目標にして、誰かをターゲットにして、その人を追い越せ追い抜けということをやっていくし、今度は誰かが自分を追い抜こうとしているんじゃないかという、そういう状況の中で、不安の中で毎日を過ごさなければいけない。もう全然心の平安なんかないですよね。いつもいつも戦っていなきゃいけない。私たちは戦う存在じゃないわけですよ。 本来は共に生きる存在である。神様が作ってくださって、そして共に生きるようにさせてくださっているにもかかわらず、私たちの中にそういう悪といいますか罪が入ってきて、まるでそれがその力の論理の方が正しいんだと、みんなで生きていくなんて、愛を持って生きていくなんていうのは絵空事だというふうに思われてしまう、そういう社会の中にあってこそイエス様の言葉は力を持つのです。弟子たちはこれからのイエス様の歩みと同様の生き方をしていくことになるわけですけれども、すべての人々が救いに導かれることによって彼らの働きは報われるわけです。私たちはマタイによる福音書とか、マルコ・ルカによる福音書の中で天に富を積むということを聞いております。天に富を積むということ、これはこの世の財産ではないものを天にどんどんこう積んでいく、私たちの働きによって私たちが積んでいくということですね。そのような働きをしているんだということをやっぱり知っていくということが大事ではないかと思います。4節の財布も袋も履物も持っていくな、途中で誰にも挨拶をするなと、弟子たちが福音を述べ伝えるのに何も持っていかずに他者を頼るように指示された理由は、キリストの福音は富を与えるためのものではないということが人々に分かるように、そして富よりももっと素晴らしい宝に目を留めるようにするためです。使徒言行録3章6節では、ペトロが神殿の門のそばにいた足の不自由な人にこう言いました。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。こういう言葉ですね。この言葉によって足の不自由な人は立ち上がりました。しかしこの足がこの強くなって立ち上がることができるようになったということが、ここの本来のポイントではないんですね。この人は神様との関係が正しくさせられ、正しくなったということと、この自分の障害によって阻害されていた社会的な交わりが回復されたということです。で、現代ではどうなっているかというと、このハンディキャップを持っていても共に暮らしていける社会っていうのを目指してきているわけで、これもやはりイエス様の教えが、この社会にそれがキリストの教えだということが分からなくてもこの社会に浸透してきているということなんです。徐々にそういうふうになっていって、だけど一方ではやはりまだヘイトといいますかね、差別する人たちがいっぱいいる。なんでその人たちのためにいっぱいお金使うんだというような批判をする人たち、それに対して答える答えは、その人たちが暮らしやすい社会はあなたも暮らしやすい社会ですよということなんです。私たちは元気なバカじゃない、必ず病気をし、必ず年を取り老いる、そして必ずどこかで苦労するようになるわけですけれども、そのことをの準備として今この社会がキリストの言われる社会にだんだんなってきているということなんです。私たちはそれをもっともっと進めていかなきゃいけない。その障害者の人たち、ハンディキャップを持っている人たちが一緒に生きていける社会、それが当たり前の社会なんだというふうな考え方は、やはりこのイエス様が教えてくださっているから、こういうふうになってきている。で、それを私たちも進めていく側に立つわけです。 またその何も持っていくなということはこの宿もないわけですけれども、当時のユダヤの習慣では旅人をもてなすことは常識でした。古い時代だとか、あるいは地方に行きますと、本当に旅人をもてなすっていうことを、していたわけです。そのぐらい他者に対して広い心で接していたんです。今はもうとんでもないね、詐欺グループみたいな人たちが来るので、家にいたって鍵をかけておかなきゃいけないような時代になってしまいましたけれども、当時は旅人をもてなすということが常識でありました。ですから、イエス様の指示は無理難題を言っているということではありません。弟子たちはどこかの家に入ったら平和の挨拶をするよう指示を受けました。五節の「この家に平和があるように」というのは挨拶の言葉です。よく聞かれるかもしれません。シャロームという言葉ですね。このシャロームという言葉をその家の人にかける。そうすると、その言葉を受けた人が挨拶を返すならば、それを受けた人は御心にかなう人々であるということがわかるわけです。相手が挨拶を返すというのは弟子たちを受け入れるということであり、それはすなわち福音がその家に受け入れられる素地があるということです。私たちはもしかしたらキリスト者であるからということを思って挨拶をあまりしてないかもしれない。でも挨拶って大事ですね。やはりキリスト者である前に私たちは人である。で、その人であるということは、神様が全ての人を作られた、その作られた一人なんだという意識ですよね。そうすると、相手がキリスト者であろうがなかろうが挨拶を返していく。そういう間柄になっていけるわけです。平和の子と書かれていますけれども、これは御心にかなう人のことですから、その家に平和の子がいれば、弟子はその家を働きのための拠点とし、その家で生活を送ることができます。一つの家にとどまるようにというイエス様の指示は、弟子たちを泊めた家族に不快感を与えないためです。その地にとどまっておきながら家々を転々とするのは、不満がある証拠と受け取られてしまいます。ですから、その家の人が嫌でなければ、一つの家にとどまることは弟子たちがもてなしを感謝している印となるのです。もともと宣教は一つの町でそれほど長く行われていません。明治期に行われたのも、事前にここで伝道集会やりますよって言った時に、巡回伝道者が何月何日にそこに行きますよっていうのをこう皆さんに言うわけですね。そうすると、巡回伝道者がそこへ行って神の福音を伝える。そうすると、またそこでしばらく滞在した後、また次の場所に行くという形で巡回伝道をしていたわけです。今もそういう人たちがおりますけれども、形としてはもう教会で固定して礼拝するという形にこうだんだんなってきています。でも、巡回伝道ということは大切なことですね。それは多くの人たちに語る言葉を持っている、そういう人たちがいるということです。明治期に日本で伝道を行った人々も、そうやっていろいろな町や村を歩いて宣教をしました。このような形で伝道というのは進んでいったわけであります。そして、今度16節に行きますけれども、弟子たちの言葉に耳を傾ける者と拒む者というのをイエス様は明らかにされました。弟子たちの働きはイエス様の働きに結びつけられています。弟子たちの言葉に耳を傾けることは、イエス様の言葉に耳を傾けることであり、弟子たちを拒むことはイエス様を拒み、さらにはイエス様を遣わされた父をも拒むことです。そして、弟子たちは宣教の旅から帰ってくると、主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服しますと報告しました。きっと弟子たちは誇らしかったと思います。 イエス様のお名前によって祈ると悪霊は屈服します。それは現代的に言うならば、人々の心から不安や不信が消え去って喜びが湧いてきた、そういうことです。私たちに悪霊がこの取り付いている時っていうのは、不満がいっぱい溜まってくるわけです。自分たちに与えられているいろんな恵みを数えるよりも、与えられてないものを数え始める。あの人はあれ持ってるけど私は持ってない、そういうことがこう起きてくるわけです。あるいは不信になっていくわけです。あの人は私を嫌ってんじゃないか、あの人は私を騙そうとしているんじゃないか。もう国と国もそうですよね。もう力と力で押さえつけようというようなことになっていけば、もう国と国も立ち行かなくなってしまいます。そのような状況から、私たちが、いや、私たちには与えられているものがある。そしてそれで十分満たされているんだということが分かるようになってくるということ。それから、信じるということは、人を信じるんじゃなくて、神様を信じるんだということが分かっている。神様を信じればいいんです。人がどうかではなくて、もちろん人を信じるっていうのはあるんですよ。神様を通してその人を信じるっていうことがあるんだけれども、人の動向で考えない。人の言葉や素振りで何か不信を思わないということ。神様が私たちを導いてくださるっていう、その一点を信じるということです。そのことによって全ての不信は消えていきます。それが悪霊さえも私たちに屈服しているという状況だと私は思うのです。弟子たちにはそういう敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けられています。私たちもですよ、そういう権威は授けられている。なぜならば、聖書の御言葉を語ることができるからです。そのようなことをして、弟子たちが悪霊さえも自分たちに屈服したという姿を見たときに、弟子たちの喜びは頂点に達したことでしょう。しかし、イエス様はここで弟子たちをたしなめました。悪霊があなた方に屈服するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。20節の言葉です。私たちのうちに働かれる神の不思議な技、また私たちを通して働かれる神の不思議な技を見るならば、私たちは私たちの力によってそれができたということを誇ることなどできません。それよりも私たちの国籍が天にあるということをそこで思い出すのであります。この世に生まれながら、この世で生を営みながら、しかし私たちが帰るべきところは天にあるということ、そしてその天にある主イエス・キリストから言葉を託されて、それを語って、そしてそれによって人々が安心したり、愛を感じたり、不信をなくしていくということができるようになるんです。あなた方の名が天に書き記されているということは、どんなに大きな技をしようか、しようが、どんなに小さな技に終わろうが、等しくあなた方の名は天に記されるということです。これがイエス様の約束です。大切なのは、イエス様の技のために私たちが召されているということです。私たちが神様を信じて豊かな人生を歩んでいるということにとどまることをイエス様は求めておられません。私たちが受けたその恵みを多くの人に伝えるようにとイエス様は求めておられるのです。私たち一人一人の人生は きっと死の何年か何十年かすれば痕跡は消えてなくなるでしょう。しかし、天に名が記されている私たちがする技は、イエス様の約束の中でいつまでも残るのです。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございました。あなたの励ましは私たちには到底できることではないように思えてしまいます。どうかそのような人間的な思いになってしまう私たちをお許しください。あなたが「さあ生きなさい」と言われているその言葉を私たちが真に受けて出ていくことができますように、あなたが述べ伝えなさいと言われている言葉を私たちが真に受け止めて、御言葉を多くの人々に伝えていくことができますように、どうぞ私たちを強めて用いてください。それぞれの人ができる働きをあなたが示してください。私たちが生かされているように、多くの人々があなたによって生かされますように。今日、いろいろな都合で礼拝に参加することができなかった一人一人の上に、あなたの豊かな恵みをお与えください。あなたのことを知らずに、悩み苦しみの中にいる人々に、あなたの御言葉を与えてください。そして、この教会へと導いてください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。